みんなのダイエット。この番組は旅立ちの季節にもっと早く痩せておけばよかったと悔やみが止まらない皆様に捧げるダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄一郎です。
よろしくお願いします。
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 これは成功者の言葉。
いやいやいやいや。
いや。
だって、悔やんでるんだから成功はしてないじゃないですか。
っていうことか。
はい。
ああ、なんか、そうですね。もっと早く痩せておけばよかった。って思う。
そろそろね、そういうことを思い返す方もいらっしゃると思うんですよ。薄着になってきたりとか、
うんうん、
割とフォーマルな支度をするときになってみて、
うん、ああ、はい。
ああ、っていう。
はいはい。確かに。そういう季節。
ここからね、ほら、4月の中旬ぐらいまでは、
うん、
多分そういうことで引きこもごもする季節になりますから、
うん。私は入るのかどうかすごく不安です。っていう感じです。
大丈夫ですよ。ほら、サイズを上げていけば入るのはいくらでも入る。
いや、サイズを上げなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。だから、逆前方式って呼んでますけど、以前に話が出た。
ちょっと、でも、必要になる時のために、一回着てみようかな、と思いました。哲夫さんはそういう心配ないですか？
ノーコメントでお願いします。
ノーコメントなんですか？いやー、まあ、こんなコロナのご時世なので、スーツを着て撮影するっていうお仕事がピタッと止んでいるので、着なくて済んでいるのが、いいのか悪いのか。でも、いつでも。
それ悪いしかないんじゃないんですか？
いつでも。
いいことがあるんですか？何か。スーツが傷まないかもしれないけど、そういう時って持ち食ったりとかするじゃない？
そうなのかな。そうですよね。ちょっと、一回来て、確認したいと思います。ということで、今週はメールをいただいているので、早速入っていきたいと思います。
はい。
新蔵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、半助さん、永井さん、哲夫さん。半助フェス2021に参加させてもらいました、新蔵です。フェス中に私の書き込みを紹介してもらい、お話を振ってもらいましたが、思うように話せなかったのが残念です。その私のダイエット方法の疑問をみんなのダイエットでも取り上げてもらい、永井さんからダイエットの方向性をお話ししてもらい、とても参考になりました。以前永井さんのお話で、一度ダイエットした方法でリバウンドした場合、その方法でもう一度ダイエットするのは難しいと話されていたと思うのですが、私の場合も当てはまるようで、40代はウォーキングで10キロ減量できたけれども、50代ではウォーキングで減量できず、スポーツジムで大の苦手なウェイトトレーニングと自転車漕ぎで10キロ減量しました。また徐々に太り出してきたので、次はどんな方法でダイエットしようかと思い書き込みさせてもらいました。アドバイスでは、食事の内容の変更、筋力をつける、柔軟性の向上がありましたが、有酸素運動についてはやらなくてよいでしょうか？苦手なウェイトトレーニングと柔軟性はスポーツジムに行くのを再開することでなんとか頑張れても食生活の変更は難しそうですね。魚類は食べても肉類は好んで食べないし、大阪人の大好きなたこ焼きやお好み焼きなどなどの粉物の制限やお酒の制限対象になるんでしょうから、いきなりすべてはを実行するのはきついけれど、ダイエットはしたいし、筋力の低下は2月のスキーで太もも前面の筋肉の痛みがひどかったので、来シーズンのためにも、アドバイスの3項目は少しずつ始めていきます。まずは炭水化物を減らすこととスクワットかな。 ズームの映像からそんなに太ってないような印象を持たれたようですが、実物の私はお腹周りにまとわり、絡みついている脂肪分は相当量ですよ。気痩せして見えるのかなということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかすごくよく覚えていてくれるんだなっていうことにちょっと感動しております、今。
ありがとうございます。
ハンスケを基準にするとみんな、すごい。
はい。
なんじゃないでしょうか。新郎様、大阪にお住まいなんですよね。なので、粉物の話が。
うん。
あったんです。
はい。
なるほど。ね、でもちゃんと本当になかなか一回成功したダイエット方法が次に、必ず成功を持ってくるとは限らないってお話もね、ちゃんと覚えておいていただいて。
うん。うん
ありがたい限りですが。
ということは僕卒業できないんじゃないかなって不安になるんですけど。
大丈夫ですよ。そこはご安心ください。
はい。信じております。
以前とアプローチが変わってきているのもあるし、あとはまあ、はい、最近僕は本当にお客さんのところでもよく言うようになったんですけれども、うん、
はい。
まあ、以前からこの番組でも、なかなか部分痩せが難しいっていう話をファーストシーズンの頃から通して、
はい。
お話をしてきたんですが、
うんはい
月日が10年も流れるとですね、
うん、
理論がどんどん進歩することがありまして、
ほうほうう
ん、
まあだから収支替えをするわけではないんですけれども、
うん、
部分痩せっていうのが一昔前に比べて、
うん、
かなりできるようになってきているんですね、今って。
へー、うん、狙ったところを思ったようにみたいな。
そうですね。そこをまあ鍛えたり細くしたりっていうのが、
うん、
本当に10年前に比べるとそういったところの技術、理論、それからまあ、うん、器具等とも含めて、
うん、
全体的にこう底上げをしたので、
うん、
すごくそういったことがしやすくなったので、昔に比べると本当に痩せるっていうことは比較的簡単になったなっていう印象もありまして。
うん。
だからまあいい時代になったなっていうのと、ただその反面選択肢がすごく広がったので、
うんうん、
自分にとって何が良いかを適切に見つけられた人が早く結果が出るっていう感じになったなとも思ってるんですね。
うん、
だからまあ本当に今新蔵さんが自分に合ったことを考えようとされているっていうのは、まず一番最初のアプローチとしては非常に正しいなと思ってまして。
うん、
素晴らしい。
はい。でも、この中で、まあ、本当にちょっと今までは時間が限られた中でのお話だったんですが、
うん
まあ、今回いろいろと、ね、状況も少し教えていただいた中で、
うん、
今、心臓さんに必要な部分、まあ、有酸素運動についてはやらなくていいのでしょうかっていうご質問からなんですけども、
はい。
有酸素運動はとりあえず基本としてやっておきましょうねっていう意味で前回割愛したっていうところでですね、
うんうんうん、
ぜひ可能な限りやっていただいて、
うん
まあ、唯一脂肪を燃焼させてくれる方法なので、
うん
まあ、可能な限り取り入れられると良いなというふうには思っているということで、まあ、それをベースにお話をしておきますと、
はい。
まあ、柔軟性の向上っていうところも少しこの前もお話はしたんですが、
うん。
はい。
もう少し細かいお話、というか少し深く掘ってお話をしますと、
うん。
関節が開くとかペタンって体がつくっていう柔軟性っていうこともあるんですが、
うん。
はい。
いわゆるサッカーとかでよく使われるんですけど、アジリティっていう表現、うん、まあ表現というか形容があるんですね。
はい。
はい。
いわゆる俊敏性っていう意味だったり、
うん、
まあ連動性っていう意味だったり、要は体が滑らかに動ける状態にするっていうことなんですけど、
うん。
年齢が上がっていくとどうしても動きってぎこちなくなりつつあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
そういったものをスムーズに動ける状態を作るための柔軟性を持つ。
うん、
なんで、いわゆるアジリティトレーニングという単語もあるくらいなんですけども。
それ用のトレーニングですか？
そうですね。その俊敏性。例えばサッカーとかだと本当にボールを守備で持っていった選手が、すぐに攻撃に切り替わるとかいう時に、体の使われ方って変わるじゃないですか。
はい、
そういったことを、いわゆるシームレスに、 切れ目なく動けるようにする体の状態を作るっていうトレーニングができると、すごく効果的に年齢が上がれば上がるほど失われていくので、そこを実はしっかりやっておくと、うん、痩せやすさ、あとはまあ、体が絞られるっていう部分を含めて、
うんうん、
ダイエットには非常に効果的なんですね。
うん、
ただどうしてもやっぱりいわゆる筋力トレーニング、筋力の量をアップさせるトレーニングと、
うん、
有酸素運動っていうところばかりがクローズアップされるんですけど、それを使うためのトレーニングってしてない方かなり多くて、
そうですね。なんかそのアジリティトレーニングって、どんなものするのか全然知らないから、想像ができない感じですもんね。
まあ、簡単に言っちゃうと3つぐらいの別の動作をいっぺんにやるぐらいの感じですかね。
3つの動きをいっぺんに。
はい。
例
えば、ジャンプと、スクワットと、腕立て伏せ。これを、止まらずにやるみたいな感じです。
あ、それを立て続けにっていう感じですか。ジャンプして
スクワット。例えば最初スクワットして、
うん、
そこから腕立ての体勢になって腕立てをした後に一気にジャンプに持っていくみたいな感じです。うん、
ああ、はいはいはいはい。なんか見たことはある。
え、永井先生それヒット HIT
もう一つまあ、フォームとしてはヒットで使ってる。
はい。
メニューの一つではあるっていう感じですね。
あ、そうなんですね。はい、
そう、理論的にはちょっとずれるんですけど、まあ、ヒットもアジリティトレーニングっていうのの要素を取り入れることで、効果的に早く痩せましょうっていう目論みでやってるところではあるので。
ヒットって何ですか？
ですね、短期間に心拍数を上げることで、はい、長時間運動しなくても、合計でいくと、確か今みたいなやつを30秒ぐらいやって3分休んでまた30秒ぐらいやるだけ。だとすると合計1分じゃないですか。
はいはいはい、
だけどかなり長期間運動したのと同じぐらいの効果があるみたいな感じなんですよね。
へ
ー、そうですそうです。ただまあヒットを的確に発動させるのって実は意外とシビアで。だからまあアジリティトレーニングだけをある程度しっかりやっておくだけでも体が絞られるところはあるので。そして本当に皆さんなかなかアジリティトレーニングってどうしたらいいのか知らなかったり分からなかったりしていて、取り組めないんですよね。なので、そういったトレーニングが実は組めると、すごく体が絞られます。だから痩せるっていうのが体型を変えるっていう部分で考えたときには、すごく効果的で、まあ、いわゆる筋力トレーニングをしたときも関節とかに負荷をかけずに筋力を上手に使えるようになったりもするので、当然、怪我の予防とか姿勢の向上とかいうところも含めて、
うん、
いわゆる基礎代謝の向上にもつながったりするので、
うんうんうん、
そこが実はすごく年齢が上がれば上がるほど大切な要素なんですね。なので、そのアジリティトレーニングの前段階として、例えば鉄をスペシャルとかがあったりするんですね。
おー、そうなんですか。
はい、体を滑らかに動かすっていうことで、
はい、
体全体の代謝を上げるっていうことが、
うん、
要は一番早く痩せられるので、そのために柔らかく動きづらい部分をパートで区切って柔らかく使えるようにまず作っていくっていう、なんでそれがいくつか組み合わさっていくと、うん、いわゆるアジリティトレーニングにもなり、はい、全体的に絞られやすくなっていくんですね。なんで一応そこまで、はい、想定した上で、一応、哲夫さんのメニューも考えていきたいなと思っていたりはするので、なので、以前と違って大丈夫ですっていうお話を最初にしたっていうところなんですね。
ありがとうございます。哲夫スペシャルは、多分、アジリティトレーニングの中で、哲夫の課題になりそうな肩甲骨周りと股関節周りを滑らかに動かす運動なんですよね。
はい。で、そこを動いてくれると、本当に上半身と下半身が、はい、連動して動かせるようになるので、当然体の大きい筋肉が使われやすくなる分、
うん、
アジリティトレーニングの効果も上がりやすいし、
うん、
まあ、本当に全体的に代謝が上がっていけば、基本的には痩せやすい体が作られていくので、
うん
うん、なんでまあ心臓さんにも、はい。
はい、ごめんなさい。前回、編集してて自分の説明が下手やなと思ってイライラしたところなんですけれども、多分、鉄道スペシャルは聞いてきたんですね。で、ファーストシーズン聞いていらっしゃらない方のために、哲夫の課題として、哲夫が以前、 サンダーバードみたいとか人形みたいって言われることがあったと。で、それで永井先生にお尋ねしたら、上半身と下半身が連動してないと。だから上半身が、はい、あ、下半身が普通動くと上半身もつられて動くから自然に見えるのに、人形みたいに上半身はじっとしたままだから違和感というか、そういう人形っぽく見えるというあのお話をいただいたんですよね。うん、で、はい、下半身と上半身の連動を意識してウォーキングの時は、ファーストシーズンの時にウォーキングの時は左足を出すと右手を、もう右手で左足のつま先を掴むぐらい出して、上半身と下半身を反対側に動かすというのを自分に意識づけるみたいな感じでウォーキングをしてました。はい、で、おかげでサンダーバードらしい、サンダーバードらしいちゃうわ。サンダーバードっぽいとは言われなくなったんですけれども、今、その鉄道スペシャルが効いてきて、しかも、モーニングルーティンで毎日するようになって、はい、今まで、ファーストシーズンの後からは、肩を、まあ、肩甲骨でしょうね。肩を、ちょっと左足を出した時に、右肩をちょっと出すだけで、上半身がねじれた感じに慣れてたんですよ。
おー。
だから、そんなに、もう右手で左足のつま先を掴もうとしなくても、こうひねれた感じ。お腹のところが、もう一番痩せたい、お腹のところがこうひね、絞られてる感じがしてたんで、お腹にも効いてる効いてるって感じがあったんです。
はい。
ところが、鉄道スペシャルのおかげで、すごく肩甲骨周りが柔らかくなったみたいで、
はい。
肩を動かしただけじゃ上半身がついてこないんですよ。上半身という袋の中で、袋の中で肩甲骨だけがずっと位置が変わるだけになってしまうので、あの、不安としては、てか僕柔らかくなったせいとは思わなくて、うん、お腹が動いてない、絞られてないっていう気がして、前回不安になって尋ねたんです。
はい。
で、うんうんうん、僕が体幹、あの、お腹の真ん中が体幹と、腹周りは体幹じゃなくて、もっと体の背骨に近いところなんですよね。はい、お腹、腹周りは別に体幹ではないので、お腹が絞られてないんです。大丈夫なんですかっていう慌てたというのが先週の話だったんです。
なるほど。
はい、なので今かなり上半身という、なんか本当にイメージでいくとビニール袋の中に入っている肩甲骨だけは、状態と関係なく自由に左右動く感じなんです。
ああ、だいぶ進歩を遂げて、てますね、それは。
はい。あの、鉄道スペシャルやるのがすごく柔らかくなった。最初はもうカッコンカッコンなやつだったんですけど、それでもいいっていう、永井先生言われてあったんで、やり続けてたんですけど、はい、やっぱ毎日やる、モーニングルーティンでかなり頻度が高くなったのが大きいんだろうと思うんですけど、
う
ん、ある時期から、
ね、
はい、うんうん。急に滑らかに動くようになってきたっていう感じです。
すごい。
お
ー。素晴らしい。
ちょっとそこがあったという。
素晴らしいですね。
はい、
うん。はい。なので、それができていくと、今度は、さらにそれを上半身と下半身の動きを組み合わせていったりすることで、うん、滑らかに動くっていうことで、アジリティが上がると、
うん、
一番まあメリットとして、いわゆるインナーマッスルって言われる部分の稼働率が上がるんですね。なので早く体型が変わるんですね。アジリティが低い方っていうのは基本的には、あの、いわゆる、ガタイがいいって言われるような筋肉の付き方をするんです。ちょっとまあ適切な例かどうかっていうのはさておきながら一番わかりやすいので、現役時代の清原和博選手が一時期筋トレにすごく依存した状態になってものすごく体が大きくなったんですけど、
うん、
やっぱりそこから膝とかの故障が非常に多くなって、
うん、
でまあ最終的にはプレーを続けられないぐらいの状態になってしまったっていう、
はい、
いわゆる筋トレ重視になってしまったああいう体つきに近くなるんですね。
なんで今でも筋トレ、トレーニングするって言ったら、あの、年代の古い方があんな筋肉しゃってて怒り出すんですよね。
そうですね。うん、だから、あの、本当に筋肉をつけることっていうのは、あの、いわゆるアンチエイジングっていう視点でもすごく大切だったりするんですけど、ただ、使える筋肉、または筋肉がついたものをちゃんと使える体のコンディションを作るっていうところまであって、うん、初めて筋トレって意味をなすものなので、そこは意外と多分、ジムに行っても指導をされない部分ではあるんですよね。だからそこを意識をして、トレーニングをしていただけるっていうのが、非常に効果が結びつきやすいかなと。新藤さん、ジムに行かれる方のようなので。 ていうところをですね、ちょっとアジリティトレーニングというのは実際どういうものなのかっていうのは、まあ今だと検索するとある程度目にも出てきたりはするんですけれども、
うん、
はい、まあそれの質で体の成果の出方がすごく変わるっていうふうに知っておいていただけると、ありがたいかなと。
うん、
なんで、ムーバレックスって今、まあ本当にだから10年経ったから言えますけど、アジリティトレーニングをマックスまで引き上げるプログラムなんですね。ただ、アジリティが、今まで単語としてそれほど浸透してなかったので、
うん、
なかなか皆さんに伝わりづらかったんで、
うん、
あんまりそういう言葉を使わなかったんですが、
うん、
アジリティを上げるっていうことが主な目的なんですね。だからまあ本当に、うん、それを使っていただけるのが一番体型が早く変わってくれるし、あとまあ怪我等々が起こりにくいのと、自分の骨格に合った筋肉が適正につきやすくなるっていうので、まあ無理をしなくても維持しやすくなるっていうところもありますし、
うん、
まあ、体を変える上ですごく効果が高いので、ぜひ、新蔵さんにまずそこは試していただいてっていうのと、あと食事の制限っていうお話を新蔵さんになさってるんですけれども、
はい、
制限をする前に、ちょっとですね、考え方を整理するっていうことが先かなと思っているんですね。
ほう。
ほう。
というのは、制限っていうことは今まで普通に取っていたものを抑えるっていう意味合いじゃないですか。
うんうんうん。
ただそれが今まで取っていた量が今の年齢の自分にとって適正な量なのかどうかっていうところの整理からまず入る必要があるんですよね。
うんうんうん。
で、もしも今がオーバーしているとしたら、それは適正な量に揃えなくちゃいけないっていうことになるわけですよね。
うんうんうんうん。
過剰に取りすぎていれば、いつまで経っても、入ってくるエネルギーがオーバーフローし続ける感じになるので。
ほう。そうですね。
はい。なので、そこを、少し、抑える、コントロールをするっていうことは必要になっていくかなと思いますし、お肉があまり好きじゃなくても、もうお魚、大豆が食べられれば、タンパク質は非常に取れますし。
うん。
炭水化物も全く食べないっていう糖質制限っていうところではなく、少し量を抑えるとか、食べる回数を、まあ、少なくするっていうところで折り合いをつくので、絶対食べないっていう感じにならなくても良いかなと思うので、
うん、
あんまりだから徹底的に取らないようにするっていうところまで、ストイックに考える必要はないかなと思うので、
うん、
そこはぜひ、お食事も楽しみながら、体を作っていただけるといいかなと、うん、大阪特に粉もん美味しいですし、粉もんだけじゃなくて焼肉も美味しかったりしますしね、
うん、
だからまあお食事に関しても今自分に入っている量が炭水化物の量で適正な量かどうかっていうところは見極める必要があるし、少なくとも30代の頃食べていたものと50代の頃食べていたものが全く同じだったら必ず栄養バランスとしては崩れているので、
うん、
そこはまあ見直しっていうところはやっていただけると体重が早く減るなと思います。そしてそれを半助さんがこのところ体で示してくださっているので、炭水化物減らしたら急に減るし、
うん、
戻したら急に戻るじゃないですか。
うん、はい。やりました、ね。
だからもうね、はい、ちゃんと体を張ってそこは証明されているので、逆に言うと体重を減らしたいんだったら炭水化物を一回減らすっていうことで、
うん、
割と素早く落ちるっていうことをしといていただけても良いのかなと、
はい、さっきのその30代とその50代で、まあ今の僕だと50代でっていうことになるんですけど、その食べる量が違うっていうのは、その減らした時にこんだけ減らしてようやく減るんだっていうのと、ちょっと戻したらすぐ戻っちゃう感じ。だからやっぱりその基準の量が全然違うんだなっていうのは最近実感しております。
そうなんですよね。だから今半助さんが言うように本当に基準の修正っていうところがすごくポイントになると思っていただけると良いのかなと。
うん、
今がちょっとやっぱりいわゆる若い頃食べていた時と同じような食べ方をしてしまうと、
うん、
エネルギーがたくさん入りすぎているっていうことになっちゃうっていう。
そうですね。
そこを分かっておいていただけると、
うん、
こう制限っていうと抑えて我慢っていうよりもちょっと入りすぎているんで、今まで毎日食べていたんだったら1日おきにしようとか2日に1回にしようとかいう形に できると徐々に変わっていくの。最初はそんな感じで減らしていけるといいんじゃないかなと思うんですよね。うん
うん、はい。
まあだからそこを上手にお付き合いをしてあげて、少し減らして体重も減らしながら体つきも変えていけると。で、まあアジリティトレーニングでスキーとかああいった競技をされる方でも、すごく役立つ。怪我の予防にはすごくいいですから。
そうですね。なんかそんな気がします、ね、
あと動きのキレ、ターンのキレとかすごく増しますから、関節の使い方が上手になるので、
うん、
そういう意味ではすごくやっていただく価値はあるかなと思いますので、うんうん、ぜひちょっとお試しいただけるとかなと。
そうですね。来シーズンのスキーの出来が変わってるといいですよね。
変わると思います。実際にあの、うん、トレーニングの仕方を筋肉トレーニングからアジリティトレーニングに変えることによって、
うん、
スキーのキレが変わったっていう69歳のお客さん、うん、僕のところにいますから、やっぱりその方もスキーがずっと長くて、うんうん、毎シーズン、シーズン券を通して、うん、じゃあシーズン券を購入して、
うん、
もうずっとあの、草津にこもってやってるような方だったんですけど、
うんうんうん、
すごい、
やっぱりあの、うん、筋トレでは限界があるって言って、
ほうほう、
やっぱり、辛いし重たくなっちゃうんですって。で、あの重たい筋肉を乗せると扱いづらくなるっていう感じがあったらしくて。
うんうんうんうん。
それでアジリティトレーニング中心っていうか、まあ、ムーバレックスに組み替えて、動いていただいたらだいぶキレが変わったし、体も必要以上に重くすることはなくてよかったっていうお話をいただいたりしたので。だからぜひ、ちょっとあの、トレーニングの仕方もシフトして、そこも含めての柔軟性の向上っていう風にご理解がいただけると、成功しやすいかなと思いますので、
うん、
ぜひお続けいただければっていう感じですね。
はい。ぜひ頑張ってやっていただいて、また途中ね、あの、うまくいったとか、ここがうまくいかないとか、あの、メールの方で、またお送りいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
それではもう一方、ナノニーさんからもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、半助さん、哲夫さん、永井先生。楽しく配信を聞かせていただいています。半助フェスはとても楽しい時間と、許しを請う時間だと思いました。なぜなら、ここぞとばかりにいろんな食べ物を出す方がおられ、そういう時間にもなっているのかと思わされました。さて本題になります。おすすめの CD が届き、早速聞かせていただきました。インストはもともとハマっていたので、聞いて好印象です。感想は何気なく BGM のループになる曲だなぁと思いました。いい曲を進めていただきありがとうございます。そこでちょっと質問ですが、運動時に BGM はあった方が効果的なのかなと疑問もあります。ちょっとお聞きしたいです。それでは次回の半助フェスオータムバージョンになることを願いつつ配信を楽しく聞かせていただきます。PS、つくばさんの曲を BGM でドローン映像を作りたくなっていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
食べ物を出す方がおられたそうです。
どこのドイツだ。
そうですね。いや、すみません、ホストとして反省してます。あの時僕が切ればよかったと思って。
なるほどね。そういう手もありましたね。
ですね。
はい。
いや、僕はあの乾杯の前の挨拶が長いから殺していいと本気で思ってるので。まあその場にいたら手をかけてたでしょうけど、ここが。もどかしく。はい。てかもう正直びっくりして、びっくりして、うん、何なんだと思ってわなわなしてただけですけど。
はい。
すいません、ホストの至らなさでお迷惑をおかけしました。
すいませんでした。
まあでもあれを楽しみにしてくださった方がたくさんいるのもまた事実っていうですね、このいたしかゆしな感じが。
ありがとうございました。
ありがたくない。はい。
はい。
失礼しました。
で、運動の方から行きましょうか。運動時に BGM あった方が効果的なのかなということでございますか。
まあ、あの、種目によるっていう感じですね。
おー。なんかもう、 あった方がいいんじゃねって思ってたんですけど。
かなり。
ものによります。
そうですね。種目、まあ、種目っていうよりも、行動によってっていう感じなんですけど、
うん。
わかりやすく言うと、
はい、
有酸素運動の時には、あった方が、心拍数が上がりやすいと思います。なので、使った方が良い。それは、ゆったりした音楽でも、
ほうほう、
アップテンポの音楽でも、ある程度心拍数を上げるのに、やっぱりリズムがあると、人ってそれに合わせて自然と体を動かすっていう習性があるので、
うんうん、
ある程度いわゆる BPM が早い音楽だと当然それに比例して心拍数が上がるっていうのもありますが、ゆったりした音楽でも割と気持ちが高揚することで心拍が上がりやすくなるっていう効果はあるので、
なるほど。
いずれにしても有酸素運動時、まあある程度一定時間長く動くような運動に関しては、
うん、
BGM があった方が比較的高いパフォーマンスで続けられるので、あった方が良いのかなと。
試してみよう。なんか今までずっと歩いてた時って無音かポッドキャストかだったんだよな。
まあなのでポッドキャストでも良いと思います、
うん、
そこは。
いや、そうなんですか。
はい、まあ心拍数が上がるっていうところで、例えば思わず笑ってしまうような番組を聞いてらっしゃる方だったりしたら、
うんうんうん、
まあとても良いでしょうしね。
へえ。
でも音楽で、そこはまあ音があるの、うん、いいことですよね。
へえ。え、あと、筋トレ、なんか僕のイメージだとむしろ筋トレみたいな時、まあ、単純にロッキーのイメージしかないんですけど。
やろうと思ってた、俺。
なんか。
バレバレやね。
いや、あれ、ありなのかなと思ってたんですけど、筋トレは控えた方がいいんですか？
まあ、控えた方がいいっていうところまではいかないんですが、いわゆる、はい、ロッキーでも冷蔵庫の中で生にこう殴るみたいな時はあってもいいと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
ほうほうほう。
いわゆる例えば、ベンチプレスとかスクワットとか言われるような種目で、
はいはいはい。
最大筋力を向上させていくような動きをしたいと思っている時は、はい、集中力が大事になるんですよ。
はあはあはあはあはあはあ。
なのでそこに音が入ると、
はい、
ちょっと集中力が散るっていうところがあるので、
はあはあ、
まあ、そういったものをやるときはなるべく音がない方が、最大筋力を上げて、こう重たいものを一気にグッと上げるような作業をするときは、比較的やりやすくなるかなと。
へ
え。でも、さっきのロッキーじゃないですけど、筋トレするときに、007のテーマかなんかがあって、これを持ち上げなければ地球が滅びてしまうんだみたいになったら、こうやる気になったりしないんですか？
と同時に、それによって、緊張で、筋肉が硬くなる方がいらっしゃるんですよね。
なんかそれは、なるほど。はいはい。
なので力を発揮しにくくなることもあるので、集中をするっていうことをシンプルに考えると、音が少ない環境の方が集中がしやすいっていうところ。
うんうんうん、
最大筋力を上げるような動作って、一瞬じゃないですか。
うんうん、
まあ、だからその一瞬ぐらい音を途切って集中して作業をすると、割と力が発揮しやすいっていうところで。
うん、じゃあ、ジェームス・ボンドさんもイーサン・ハントさんもみんなすごいんですね。緊張した
時に。そうですね。
力を出せるっていうのはね。
だからやっぱり、一番描かれないけど、すごいのは皆さん、ああいう、いわゆる、土壇場とか瀬戸際とか、いざという時って言われるような場面で、普段よりも高いパフォーマンスを発揮したりされるわけじゃないですか。あれがやっぱり実はそう、すごいことですよね。だからね、プロのアスリートの皆さんも、練習の成果をそのまま発揮できなくて、負けてしまうようなこともあったりするわけで、だからまあ、本当に練習でやっていることをそのまま出せる人は強いとはよく言いますが、それができるためには本当に多分相当数の反復が必要だったりとかしますし、あとはまあそれなのでメンタルトレーニングとかをやっぱりトップアスリートの方とかされますしね、大坂直美選手とかもやっぱりメンタルトレーニングをしっかりやるようになってから、成績にブレが少なくなったというか、かなり高いレベルでプレイできるようになってますしね。 まあだから集中力をすごく求められる時と、うん、まあ比較的集中をしていなくても、うん、心拍を上げるような動きをする時っていうのは使い分けられると、うん、音楽の有効性っていうのはかなり高いかなというところですね。
じゃあすみません、私から1点よろしいでしょうか。
はい。
10年前からチェックしてたネタですが、楽器メーカー、音楽メーカーのヤマハさんが、こういうシチュエーション用でしょう。ボディービート、BF1 というガジェットを作って販売しております。
うん、ほう。それ10年前に仕込んで今も売ってるんですか？
ちょっと無視して先に行かせてください。価格は 29,800 円。ヤマハ株式会社はランニングやウォーキングのペースに合ったテンポの曲を自動的に再生する。
へえ、すげえ。
なんですよ、すでにある曲じゃなくて今動いてる心拍数に合った曲を自動作曲するの。
あ、作曲？
へえ。
うん、なんだらしいです。
あ、それはそれですごいけど。へえ。なんか今ある曲の中から今の心拍数に合った曲をチョイスしてくれるのかと。その場で作っちゃうんだ。
難しいんじゃない？うん。
名
曲を作るのは大変だけど、そこそこのやつだったら大雑把なコード進行を入れといてテンポをそれに合わせていけばいいから作った方が。
あ、そういうもんなんですか。
うん。ただまあ音質がチャチかったら悲しいけどということなんですが、これが10年前。2009年1月21日分の AV ウォッチに出ておりました。
は
ぁ。
で、今、BF2 は発売されていません。ということでお察しください。
ああ。
中古では価格は半額ぐらいになっておりました。
あ、でもあるんだ。へえ。
ずっとどうしようかな、どうしようかなと思ってたき、ガジェットだったんで、どっかで言おうと思ってて。はい。まさかここで使えるとは思いませんでしたが。
これ、哲夫さんも、いいかもっていう感じなんですか？
いや、面白そうだなと思って、しょぼいならしょぼいで。
あーはーはーはーはーはー、そういうことか。
はい。ただ、レビュー、使った方のレビューを見ると、曲に合わせちゃうんで、テンポが、曲に合わせ、心拍数に合わせて曲が流れて、それに合ってしまうので、なんか、あ、おっともっと早いのがいいのに、みたいな感じで気持ち悪い。
逆に、なるほどね、はい。もうちょっとペース上げたいから、音楽の力を借りてあげたいところが、音楽が合わせてくれちゃってるから、みたいな。
音楽そうですね。音楽が僕に合わせちゃうから、上げてほしいテンポになってくれないみたいな感じで、結局無視して淡々とやる方がいい。じゃあ意味ねえじゃんみたいな感じ。
なるほど。はいはい。いや、でもこんな面白いガジェット出してるんですね。
あと、僕がその中古でもちょっと二の足を踏んでるのが、その心拍を測るところがセンサーが弱くて汗ですぐポシャるんだって。それダメやろ。
そうですね。
なるほど。
はい。らしいですが、今ならまたね、スマートウォッチとかでかなり心拍数、計測ができてきてるから違うのかもしれませんけど、
うん、
この10年前じゃ早かったと。やりでした。
こんなのあったんだ。
うん、
まあでもちょっと、そうですね、本当に、なんで、安いかったら、どんなもんか試してみたいけど、
うん、
中古の値段でもちょっとなって考えちゃいますね。
はい。
はい。ありがとうございます。ということなので、ぜひ、つくばさんの CD 聞きながら、
鉄道さん。めっちゃテンポ遅いよ。
いや、でもスローでもいいっていうお話だったので、気持ちが上がれば。
はい。
いや、気持ちは上がりますよ。つくばさんの曲
で。ありがとうございます。ということなので、私が、つくばさんの約束を、ヒップホップバージョン。
こう。
BPM114 に上げたやつを。
こう。
確か71だったので、114に上げたやつを作りましたので。
うわ、結構上がる。
まあ、感じでします。
はい、ぜひ。
ただすみません、私、ヒップホップの素養が全くないというのを作り出して気がつきまして。ヘイヨーって入れたらヒップホップになるんだろうと思ったらならなかった。すみませんですが、はい。
もうぜひ最後までお聞きいただいて。
は
い、
今回、限定バージョンでした。佐藤さんに怒られたら戻りします。
ということですので、ぜひ、このエンディングをご活用いただいて、歩きに出かけてください。ということで。
はい、来てください。
なのりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、私たちの成果発表に参りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。待ってました。
いきます。SER は毎日できました。あ、また順番間違えました。
素晴らしい。また下り坂か、あとは。
ああ、間違えた。
毎日そうじゃないですか、毎日。
毎日やりました。SER はでもね、前も言いましたけど、気抜くと本当に止まっちゃいそうなんで、結構気にしい気にしいでやんなきゃやんなきゃな状態ですが、一応毎日できております。で、ウォーキングが1、2、3、4回。
おぉ、すごい。
なんですが、まあ、前回、走ってっていうようなお話をいろいろいただいていたんですが、ちょっとそこがうまくちゃんと試せていない感じ。走ってはいますけど、その前の週ほどうまく走れなかったかなっていうので若干こうトーンが下がってる感じです。プッシュアップ、正座は1、2、3、4回、うち2回が2セットできております。
うん、もうごめん、運動なんか聞いてなくて全部ネタ帳の食べ物のとこ見てるんですけど。
そこがずっと今スクロールされてる、ね。
いや、そっちはいいから運動頑張ったでしょ。4回、ウォーキング4回と筋トレが4回、半分以上できたっていうので、まあちょっとウォーキングの内容がね、っていうのはありますが。
これ込めてた、
まあでもそ、ね、いいと。それだけでも動けたらね、うん、成果を期待していいですよね。
うん。うん。はい。食べ物は、まあ、こんな感じです。こんな感じです。
聞いてること
した。ラーメンが1回2回と、朝のそのスープみたいなお話もあったんですけど、そう、それも今回1回しかできなかったんですよね。
作戦を今度は
実行
すると。
そうそうそう。って言っていたんですが、なんか食べなきゃいけないものがいくつかあって。
すみません、食べなきゃいけないものって世の中にあるんですか？
うん、あります。そろそろ食べないとダメになっちゃうものみたいな感じで。
それ買ったのは誰なんですか？
はい、僕です。
やめだろ。
失敗したとか思って。ただもう一つステップがあったと思ったんで、次こそはそういった紹介ができるかなと思います。なので、
あの作戦の、
うん、作戦のもう一ついい作戦を思いついたので、来週そうだ、来週ですが私の都合によりお休みなので、再来週の配信となります。2週間分。たっぷりちょっと時間をかけてこの朝の習慣を作っていきたいなと
お
いうふうに考えておりますので次回もぜひお聞きください。
すごい
という感じです。
はい。
おやつは結構我慢してなかった。最後にあった大福でもね、大福1個だけしか食べてないし、唐揚げは食べたけど、
ちょっと待ってください。大福1個だけしか食べてないっていうのは、うん、2週間の中のおやつが大福1個だったっていう意味ではないですよね。
うん、
その日たくさんあるうちの大福を1個しか食べてないよっていう。
5個入りを買ったけど、1個でちゃんと我慢しました。
はい、っていうか、一人で食べるのに、ここに買うんですね。
で、いつかこれを食べなきゃいけないになるわけでしょ、残りの4つが。
あ、まあまあ、まあ、そうですね。もう、そろそろ食べないと。っていう感じです。
楽しみですね。
あと、玄米ブラン。クリーム玄米ブラン復活しました。
も
う、
あの、なんか食べちゃいそうな時に、どうしてもダメだった時はこれ。っていう感じです。
いや、どうしてもダメだった時は食べないとかじゃなくて、どうしてもダメだった時も食べるんだなと思って。
唐揚げ食べてるのに言えねえなって今、自分のネタ帳を見て思いました。あ、でもね、
うん、
我慢したので言えば、コメダですよ。コメダ行ったけど、白ノワール我慢しましたよ。すごくない？あんな、あの、焼き方があるとか、いろいろ教えてもらって、すげえ試したかったんですが。
それ、俺のネタを覚えてたのに我慢したの？
うん。
あなたよくそういうのって、あ、忘れとったっていうことよくあるじゃない？
うんうん。だってもう横に白ノワールの、だけの、メニューがあったりするじゃないですか。もう、うわ、食べて、食べて、ちょっと焼き増しでやってみたいとか思いながら。
よく焼きね。
あ、よく焼きか。
うん。焼き増しって懐かしいなと思った。それ写真の。
写真や。
そうですね。現像ですね。
うん。
はい。
今の子わからんよ、焼き増しって。
っていう、
うん、
頑張りました。頑張りました。
じゃむしろなんで、コメダに行ったんですか？
あ、まあちょっとね、人と待ち合わせというか、打ち合わせみたいなのがあって、コメダに行って、
うん、
こう、先について、1時間ぐらい作業しながらお待ちしていたんですが、もうその間、今頼んだら食べて下げてもらえるよね、とか、いろいろずっと考えて。
その方もみんなのダイエットを知っている方ってこと？
ああ、全然仕事をしてる関係の方なんで、全然それを知らない。
リスナーさんが関係者だから、
うん、
その方がお見えになった時、白のあるの跡があったら、あんたやっぱ食べたんでって言われるかな、
はい、いやいやいや。
っていう話ではなくて。
うん、そうそう。なんか、こう、食べて待ってたのねって思われるのは、なんか、あんましよろしくないかなと思ったので。でも、今のうち、1時間あるからすぐ食べれば、お店の人下げてくれるよねとか、いろいろ葛藤しながら。
うん。
でも我慢しましたよ。
でも、これ全部が載ってないからね。
まあ、でも、これ以外、クリーム玄米ブランがもう一回あるぐらいじゃないかな。本当はないと思いますよ。うん。いや、本当に。はい。では、数字の発表です。前回ご紹介した数字が2021年3月2日の計測です。
はい、
体重が、91.0 でした。今週21年3月9日の計測です。
はい、
体重です。じゃん !88.8!
おぉ。
パパパ。2.2kg の大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おー。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 26.5% です。今週の体脂肪です。26.6%。
じゃん。0.1%。0.1% パーセントセンチメートルとかわけわからんタイムって0.1% の増量です。
増量
です。お疲れ様でした。
マイナスにしていた。はい。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 106.1cm でした、はい。今週のウエストです。じゃん。105.0。
おお。1.1 センチメートルの超特大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてやっと 100% クラブに入った、ハンスケ君。
はい。
よかった。ピカブスカットを習って10周かかってやっと減りました。
でも怖いな、はい、戻りそうで怖いんですが、まあ、とりあえずは、頑張りました。
頑張ったって言った。
お待たせしましたよ。
お待たせしました。
落ちましたね、体重も。
あ、体重は、一回夕食抜いてるのが効いているのかも、です。
え？
まあ、さっきのお話でありましたけど、その食べる量を減らすと、まあ、体重にはすぐっていうお話があったじゃないですか。で、まあ、食べる量を減らして、一回減ったんだけど、ちょっと戻したらすぐ戻ってみたいなところで、この頃合いみたいなのが思ってるよりも、やっぱり、基本の量を思った以上に減らさないと、落ちてはいかないなっていうのが、先週、わかりまして。で、この数字の落ちは、昨日夕飯食べなかったんですよ。うん、はい。なんか
今日は召し上がってるんですよね。
今日
の夕食は召し上がってるんですよね。
食べてないです。
おお。じゃあ抜いた分が体重に反映された可能性が高いっていう。
そうそうそう。なのでちょっとイレギュラーというか突発的な数字なので、ここまでは実際は違うかもっていう感じです。
でもそこはなかなか落ちないんで、収録に合わせてコンディションを整えて食事抜きましたって言ったらものすごく収まりがいいのに、全部正直に言っちゃったんですね。
うん、うん、うん。あ、でも、なんて言うんだろう。夕飯抜いたのはでもそれに合わせてですよ。なんか、収録の時に上がっちゃうことが結構多かったじゃないですか。
はい。
だから逆に、収録前に、どうせ抜くんだったらそこで一回やって数字を出して食べようと。
すごい狙い通り。
そういう作戦です。なので。
すごいですね。
先週分かったのが週が変わったら人格が変わって食い出すという。駆け込んで食って増やすというのが先週分かりましたが、どうだったんですか？
駆け込んで？
ああ、そっか、ごめん、編集が僕が遅かったもんで、まだ音源聞いてないんですよね、先週のやつは。
聞いてないです。
ね、すいませんでした。先週のやつで分かったのが、ハンスケさんが週が変わって、つまり日曜日超えると、前半と後半で人格が変わったように食ってしまうと。
うんうんうんうん。
さらに駆け込みっていうか、あ、収録が近いと思って、
うん、
減らすんじゃなくて食ってるよねっていうことで、うん、ハンスケさんはなんか収録が近いから気が焦るんですよねみたいな感じなんだけど、うん、僕と永井先生からすると、え、っていうことは収録が近いから食わなきゃいけないと思ってるのかっていう話になって
はい、
それが減らしたんですね。
逆でやってみました。
おお。
っていうかまあちょっとなんつったらいいんだろうな。まあでも、
ちょっと偶発的な要素があっても、うん、でもまあいいや、収録も近いから一回ちょっと抜いちゃい
た
い。
あ、そうそうそう、そんなイメージです。そんなイメージ。うん、まあうまく。
はい。いいイレギュラー君もあったんですね。
そうです。
よかったですね。
イレギュラー君でありました。うん、ただ、まあ、あれですね。ちょっとその、思ってるイメージとのまだギャップがあるので、もうこれぐらい平気だろうっていうのをまたやっちゃうと多分すぐ戻りそうなイメージ。なので、今週で言うと、90キロ台戻ってるところもやっぱあるんですよね。80に戻したけど、また90に戻ってとかって、マックスだと 91.2 が出てたりとか、するので、一回、その、抜いたのがすごく効いているような感じと思っています。なので少しずつ、その、朝のスープとかそこら辺うまく使って、コンスタントに安定させたいなと。あんまりブレがないようにっていうね、お話いただいてたんですが、前回ブレはそんなになかったような気がするんですが、今回はまたブレが大きくなっているような気がするので、ブレを減らしつつ、加工方向に持っていきたいなと思っております。
すごいな。今週ものすごいシビアに受け止めるんですね。僕こんなに数字が、成果が出たから、うん、イエーイっていう感じかと思ったら、なんか、かなり兜の尾を締めてる感じなんですね。
うん、 うん、これ落ちたのをちょっとこう維持したいなっていう、あの心拍が上がったのを上げてキープしたいなの逆バージョンみたいな、こうガツッと落としたやつを、まあ戻るだろうけど、あの 2.2 に下げたのをまあ戻っても1キロ戻すぐらいで結果マイナス 1.2 キロやんっていうようなのをキープしたいなと。次2週間あるのでちょっと怖いんですが、2週間、
ね、怖いよね。
2週間キープできたらでもすげえくねっていう感じかな。2週間キープしてちょっとイエーイっていう、さっきの永井さんが言ってたような感じになりたいと思います。
さあ来週どんなイレギュラー君が来るんでしょうね。
そう、だからまあ2週間ありますからね、86とかになってて、おーっと驚くっていうイレギュラーを期待しますね。
ところがいろんな、城のある君のイレギュラーとか、餃子君とか、
ね、あ、そう、餃子君がね、
ラーメン君とか来るでしょうね。多分俺、僕はあの、みんなのダイエットは9週目か、9回目か、10回目ぐらいから参加で、途中でファーストシーズンの冬眠もあったりしたので、
うん、
何が言いたいかというと、僕の出演回数よりもイレギュラー君の出演回数が多いんじゃないかなと思ってるんですけど。
うん。
うん。
だと思います。
だよね。
イレギュラーがレギュラーになるっていう話
だ。うん、それイレギュラー君やろ、みたいな。ハンスケさんからしたらそれは2、3日経ってきたかもしれないけど、1週間に1回しか会わない僕らからすると、イレギュラー君って毎週いるやん、みたいな。
あ、そういうことか。なるほどね。
うん。鉄道よりレギュラーだと思います。
っていう、いや、イレギュラーなんですよ。
すごい、なんでいい成績が出た時にそんなネガティブになるんですか。
なんかね、
人
はね、怖いんですよね。
いや、いい時はいいでいいと思いますよ。また戻ったとしてもですよ、戻ったとしても、うん、食べたら減るっていうことが分かったっていうことが大きいわけじゃないですか。
は
い、
あ、まあそれはそうですね。
で、そのことによって食事をちょっと量を変えなくちゃいけないなって自分で気がついたっていうのは、
うんうん、
発見としてすごく価値があることですから、
うん、
今回は一番の収穫そこだと思います。なんかこんなに食べてたらやっぱりまずいんだなっていうのを自分で気がつき始めるってすごく大事ですからね。さっきの新蔵さんのお話じゃないですけど、
うん、
ちゃんと自分で折り合いをつけ始められてるっていうことだから、
あのね、
そこはすごくいいことですよ。
いや、うん、なんか一生懸命人間を張ろうとしています。
え、どうしたんですか？それともなんかあの、ペナルティとかでご飯抜きとかにされたから、自分の意思じゃないからダメだとか、そういうことですか？
いや、違う、そうじゃなくてね。その、あまりに今の基準っていうの、あの、これ以上食べると数字増えるなっていうのは、なんとなくこう少しずつ見えてきてる感じがあるんですよ。あ、これダメなんだみたいな。それが思った以上に少なくて、
あの、なるほど、
食べれる量が、
なるほど、
あ、もうここもダメなんだみたいなのが先週だったので、で今回こうやって落ちたの考えると、やっぱりあの、まあ、ダイフウィック以降はなんとかなったけど、多分今までみたいに3つとか食べたらダメなんだなとか、あのラーメンもう一回増えてたらちょっとやばかったかもねとかって考えると、っていう、あの量か、あれぐらいなのかっていうのが少し見え始めてるだけにっていう感じです。
すごい先のこと心配してるんですね。あの、大丈夫でしょ、あの、ハンスケさん、体重が落ちたら、うん、あとそれをキープできるだけの代謝を体に備えればいい話ですから。
あー、基礎代謝が上がればもうちょっと食べれるってことか。
そうですよ。だってエネルギー出せる体になれば食べてもいいわけじゃないですか。
お、
今はそこまで使えないから、入るエネルギーをバランス取ってるっていうことだから、うん、だから減ったらそれがキープできる体にすればいいだけですから、
うん、
何をそんなに悲観することが、だから僕てっきりなんかペナルティとかでご飯食べられないことがあって、なんで来週もペナルティがあるわけじゃないから、今週たまたまってすごい言ってるのかなと思ったら、そうじゃなかったんですね。
うんうんうん。だからね、しんどくてもういいやってなったんですよね、昨日。で、そのもう、食べなければ収録の時の計測に結構出るんじゃねっていう。 のはあったりします。っていうの
はちゃんと目論見通り出たじゃないですか。
すごい。
月曜日が 90.1 だったから、これは80台にしときたいよねっていうのもあってっていうのはあります。
さすが明日のジョーに憧れる男なだけのことあります、
ね。ああ、そうだったね。
です。なので計測したら食うぞっていう。とりあえず明日は餃子焼きまくります。
はい、でもちゃんとね成果が一回いい形に出たのでそれはそれでいいと思います。
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。おめでとうございました。
ありがとうございます。終わってよ。はい、ではお食事行きましょう。
私ですか。
お食事しましょうって言いました
。収録途中でやめて飯食いに行くみ
たいな。誘ってるみたいな感じです
よ。これ、すげくねえすか。
そうですね。今から3時間ぐらいしたら、半助さんずっと食べずに、ようが越せるんじゃないかな。短く終わったら食べちゃうから、半助さんのためにならないんじゃないかな。
いや、
早く食べたいんでしょ。
食べたい。お腹すいた。ていうか、お腹空いてるからすごいね、やばい今日。この、唐揚げ多くねえすか。
私ですか。じゃあ鉄夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山盛り。
久しぶりに去年8月くらいに30年ぶりぐらいの唐揚げを、うん、揚げ物と言いまして、
うん、
今回もお弁当唐揚げが安くてうまいんだよって言った日の出屋さんに行った
時
に、
はいはいはいはいはい、
この揚げるだけの冷凍唐揚げを買っておりまして、そして、
はいはいはい、
久しぶりに自分でオフの日に唐揚げを一パック揚げて昼からビール飲みながらということで
一パック
で唐揚げで、
うん、はい、
唐揚げで粉、ここの日の出屋さんは片栗粉を使えっておっしゃってて、片栗粉でやってるお店なんですけど、はい、
うん、
ネットで片栗粉と小麦粉と細かめのパン粉を1対1対1。
ほう。
で、子供にするといいと。冷めてもいいと。
へー。
僕が聞いたのは、片栗粉で揚げると冷めた時にちょっと寂しいと。もしょもしょになると。揚げたてだったら片栗粉がいいとかいう。
はいはいはい。
聞いたことがあったんですけど、その、片栗粉、小麦粉、細めのパン粉。
はい。
だと冷めても美味しいらしいと言われて、パン粉なんかうちになかったんですが、買いに行ったらパン粉をちゃんと細かめっていうのが別に売ってて、あるんだと。
あ、はあ、はあ、はいはいはい。
でこれで作りました。
ええー、
山盛りでしょ。
いや量がすげえんだと思って、もうなんか天国的な、
はい、
天国の唐揚げですか。です。
はい、もう半助さんのね、食べ物をすごく毎日乗って、あ、今日は91だ、明日の収録まで 88.8 にしなきゃみたいなのと、すいません、全く気にせずめちゃくちゃ食っております。
瀬戸さんの揚げてくださっている唐揚げの写真、非常になんでしょう、揚げ具合の色の良さって言った
らいいですかね。まあ、それもありますね。それも
これは多分ね、すごくシズル感が強いんですよ。
ありがとうございます。
美味しそうな狐色、ちょっと濃いめの狐色って言ったらいいんですかね。
はい。
に、
はい、
山盛りになっているので、ハンスケさんがすごく羨ましがる気持ちは、とてもよくわかるっていうぐらい、美味しそうな写真が今僕らの目の前には広がっているんですよね。
ありがとうございます。ダチョウ分があることもあり、ダチョウ分で揚げたらすごく高圧で揚がるんだね。
へぇ、ダチョウ分で揚げたんですか。
はい、だから色がいいんですね。
あ、はい。
へ
ぇ。蓋で、つまり、重い蓋を乗っけて圧力をかける形になるので、ケンタッキーのサップとかと同じ理屈なんだって。
へぇ、
はい。短い時間でかなり綺麗に上がります。
うまそう。
はい。そして、久しぶりにシュークリームを食べました。
おぉ。
シュークリーム、エクレア僕大好きで、正直毎日でもいいぐらい。
うん、
で、実質、前まで、
うん、
うん、はい。前まで週に2回ぐらい食べてたかなって感じだったんですが、
はい。
今、チョコレート、チョコレート、さらにチョコレートも板チョコ1列、だったら、我慢じゃなくて全然置き換えができたので、
うん、
1ヶ月に1回ぐらいのシュークリームでなんとかなるかなって感じです。
でも、シュークリームってこんなカロリーなんでしたっけ？なんか
すごい。面白いね。びっくりした。もっと高いかと思った。セブンイレブンの新しいシュークリーム177キロカロリーでした。もっと380とかあるかな？
いや、そんなイメージだったけど。こんなもんなん
ですね。あ、でも実際そのぐらいはありますよ。
それぐらいと思った方がいいですよね。普通シュークリームだったら。
そうです、そうです。
はあ、じゃあこれがやっぱカロリー抑えめのやつだったんだ。
そうですね。で、セブンイレブンって商品がリニューアルするごとに、
はい。
サイズが小さくなっていくじゃないですか。
ああ、お値段そのままで。ちっちゃいですよ。はいはいはいはい。
お弁当関係は今底上げがすごいんだよね。
は
い。サンドイッチとかもすごいですからね。
うん、うん、うん。
目に見える部分だけ、うん、そう。具があってっていう感じですから。うん、多分これもかなり、以前のセブンイレブンのシュークリームから比べると、うん、コンパクトになってますよね。
ちっちゃいのとか。
うん。はい、僕なんか以前から380ぐらいと思ってたのに、食べた後で見てる177でした。はい。そして蕎麦が食べたくなったので、
うん。お蕎麦食べたい。
はい。ザル蕎麦食べに来ました。
うん。
で、この、ハンスケさん、リンク、この源というお店なんですが、リンクをクリックしてもらっていいですか？ここですね。
はい。
はい。このザルそばはこれ、大盛りで500円ぐらいかな？
あれ？
え？ここですね。
ラーメン屋さん？
そうなんです。博多で安いラーメン屋さん。
ほう。
しかも、博多屋っていうブランドと、禅っていう二つあって。
あ、禅、はい。
どっち、僕も調べるまで、この二つが同じ運営会社だと知らなかった。ぐらいだったんですが、このラーメン見て、290円。
安っ。
はい。しかも、コロナの前まで24時間営業だったんですよ。はい。
いいな。
うん。で、味は、超高級じゃなくて、普段食いにいいラーメンなんですよ。
うん。そういうのいい、はい、そういうのいい。
はい。
90
円とかで。あ、値段上がって290円だからね。ちょっと前まで280円みたいだ
った。
そうなの。いいなぁ。
という系列のザルそば屋さんに行きました。
あ、こっちか、ゲン、こっちだ。
ゲンさんね。うん。
あ、ゲンもでもいいっすね。鶏そばとかうまそう。
いや、でもね、行って、まあ、マスクはないけど、値段の割にはいいんだけど、というので、後でもっとうまいそばを食べに行くことになります。はい。そして、金曜日に出まして、久しぶりにいきなりステーキ。
おぉ。
行ってきました。
サラダかけ3って何ですか？
はい、サラダ3杯。ちょうど、ダイエット研究所で永井先生が、フォルクスかなんかで、肉が来る前にいっぱい食べて、
はい。
お話をされて
ました。
はい。
はい。
聞いてはないんですが、なんかそういうのが伝わってきてたので、
うん
う
ん、
そういう食べ方をしようと思って、うん、ご飯は、あ、そうだ、ご飯は食べなかった。
で、へぇー、
はい。サラダ3杯とステーキ。
いきなりステーキもサラダバーなんですか？
はい、でした。僕これ、あ、もう、サラダバー付き。で、これ肉が一つランクアップで1000円のコースです。
へぇ、これで1000円？
あ、で、サラダバー付き。
ええ。
安いでしょ？これ、ここまで来るとね、スーパーで肉買って焼いても、これより、ちょい、うん、これより半分ぐらいの肉の質で、肉がちょっと、うん、ちょっとだけ多いだけでもう1000円いっちゃうから、
うんうんうん、
もう、ステーキってシンプルじゃないですか。
うん、
お金かかるところは、
うん、
なのでここまで来るとね、いくら焼くのが自分でうまくなってもやっぱり外で食った方がいい肉が安く食えるようなってところがあるんですよね。
いやー、なんかいきなりってもうちょっと高いイメージだったな
ぁ。あ、ごめんなさい、僕が書き間違えた。すいません、いきなりステーキじゃない。やっぱりステーキの方、沖縄市から。
ああ、はいはいはい。
なるほど。
ごめんなさい。すいません、やっぱりステーキで。すいません、僕が書き間違えてました。いきなりステーキって書いてる。すいません。
おー、でも。やっぱりステーキだと、
はい、
これで1000円なんだ。
はい、そうです。その代わりというか、器もプラスチックの安っぽいやつだし、サラダも、その、ポルクスみたいないろんな海藻とかがあるみたいじゃなくても、マカロニサラダとキャベツ、どっちか持ってけみたいな感じなんですけど、はい。でも肉はいいでしょ？てか僕はいきなりステーキよりもこっちの肉の方がいいと思ってる。
へー。
はい。
ほうほうほう。
ほう。ごめんなさい。やっぱりステーキの方でした。
はい。
はい。ということで、肉食いました。そして、うん、土曜日に墓参りに行きまして、北九州にお袋と行きました。
うん。
で、ここにですね、超うまい蕎麦屋さんがあるんです。山の蕎麦屋。
ほう。
おお。
はい。半助さんに銀座の、
一緒にいたの砂場と松屋、神田の松屋。
神田の方、はい。
うんうんうん。
ですよね。
はいはいはい。はい、
にね、引けを取らない美味しい蕎麦屋なんですよ。
へ、
う
ん、で、つゆが、九州の醤油って甘いんですよね。
うんうんうんうん、
なので、やっぱ、醤油、タレから、漬け醤油からすると、ちょっとこっちの方がやっぱりホームに近いので、味が慣れてるよねっていうところなんですが、
うんうん
う
ん、
この蕎麦屋といううまいところで。ただここで、丼物がうまくて、いつもザル蕎麦と丼だったんですけど、今回ご飯なくてよかった。
へ、うん、
はい。そして帰りに、前にも話した、柏弁当、柏飯弁当で有名な東京県の、柏うどんと、柏飯を、いつも、いくら炭水化物が多くても、ここも今しょっちゅう来れないので、買って食べてたんですが、うどんだけでお腹いっぱいになった。
お
だから写真は撮ったけど、この昼では食べてなくて、同じ柏飯を持って帰って夜食べた。
へぇ
はい。
ていうか、これ、うどんも食べれたんだ。
うん。うどんもね、安い味で美味しいんだよ。
いやー、はい、これは両方一緒に食いて。
うん、両方食うと。ということで、全然我慢してないでしょはい。
お
そして、ま、ただ、ちょっと白米の量が減ったかな。
ああ、そうですね、はい。うん、今回、ない。なくはない。
ハンスケさんみたいに昼はサラダとかそんなんじゃないって、サラダとチーズとナッツみたいな、そんなね、スーパーモデルさんみたいな食事じゃないけど、思う存分食ってはいます、うん。パスタも食べております。う
ん、これ、貧乏人パスタって何
あ、なんかですね、イタリアの料理で貧乏人のパスタっていうメニューがあるんだって。
へぇー。
ありますね。
あ、そうなんですね。その貧乏人のパスタの贅沢版という貧乏なんか贅沢なんかよくわからんパターンなんですが。
お何が入ってるんですか
目玉焼きベース。
ああ。はいはいはいはい。
にアスパラガスとかを入れたりするということでちょっと贅沢バージョンなんです。これも前からご紹介してる樋口先生のレシピでありまして。はい。とてもチーズも多く、うまく食べれております。
これ、ちゃんぽんは自分で作るんですか
はい。
ちゃんぽんって作れるんですか？
あ、私も子供の時に母が作ってまして、そして、大人になってリンガーハットとかがあって、豚骨は無理だよな、個人じゃ作れないよな、と思ったら、そういえば昔から見てたスーパーにあるコーナーに、粉末のね、鶏ガラちゃんぽん出汁があったんですよ。
そんなのあるんですか？
はい。で、それ、もうまさにインスタントなんですけど、だから野菜炒めにそれを、かけるだけみたいな感じなんですけど、はい、それでかなり近い味ができるので、ここ数回もう野菜を取るためにキャベツともやし炒めて、で豚肉とこの前のマルテン、安いかのぼことか天ぷらをさつま揚げみたいなのをちょっと炒めて、そしてスーパーに売ってる安い蒸し中華麺、はい、あれと、を鍋、フライパンに、野菜炒めてるフライパンに入れて、水 300cc とこの粉末、ちゃんぽんスープを入れるとかなりいけるんです。
へぇー。
食べに行かなくてもいいぐらい。
なので、
一週間に一回ぐらいちゃんぽんが最近ずっと入ってますでしょ？これが、はい、そんな感じで定期的にやっております。
へぇー。まあ、でも野菜取るとにも良さそうですもんね。
そうですね。はい。
うんうん、
はい。そして昨日、私は餃子。
いや、これがまた、安っ。
はい。餃子屋さん 2-2 という、うん、ね、味は普通、超特大うまいわけでもないけど、うんうん、今だと4時から開いてたり、あと、昨日知ったんですが、15時から、うんうん、ごめんなさい、17時から18時半まで、
うん、
毎日ハッピータイムで、
うん、
ああ、なるほど。
250円の餃子が半額、ビール半額、ハイボール半額、ということで餃子を食べてきました。
うわ
ぁ。
やっぱね、焼いて自分でうまく作れるのもいいけど、人から作ってもらうっていうのもいいね。洗い物せんでいいよ。いいよね。 ということで、食は満喫しております。
4人前食べて500円。
そういう計算するんですね。
え ?4 人あ、4人前で500円ですね。
500円。500円で4人前食えるんだ。
半額だから倍食べる理論。
おぉ、なるほど。すご
い。はい。ということで。
ほんで、なんで、おやつに美女がいるんですか？
ん？あ、はいはい。
おやつ欄に美女。
はい。
はい、あ、はい。
エスプレッソで、昨日は、その2の2に行った近くにある、レッグコーヒーというですね、なんかバリスタの選手権で日本一になったお店があるんです。
ほう。
そこのエスプレッソを飲みに行ったと。
ほう。
はい。で、普通のエスプレッソを飲みたいんですけど、普通がなくて、2種類エスプレッソ、本日のエスプレッソ2つであります。で、これがなんか豆の、なんとかのどことかの豆でフルーティーな香りがして、みたいな感じで、
ほう。
美味しいんですけど、味が、まあ、感想がうるさかったのね。
ほう。
味がごちゃごちゃ、もっと普通のでいいのにって感じで、なんかごちゃごちゃしてた。です。で、それで思い出したのが、女優さんでアン・ハザウェイさんという。
はいはいはい。
好みは乗っけても誰が見ても美人だという方がいらっしゃいますよね。
はい。
はい。はい、
で、ネットで見た感想で、この人に対して、顔がうるさいって言った方がいらっしゃいますね。もう目もパッチリ、鼻もすっきり、口もパッチリで、もう全部のパーツが濃くはっきりしてるんだよね。
はいはいはい。
それを顔がうるさいという表現ができるその人は羨ましいと思いましたが、アン・ハザウェイさんみたいなエスプレッソを飲みましたということでした。
そういうことか。なんでおやつのところに美女がと思ったんで。
はい、例えた時に、あなたが、誰って言うだろうと思ったんで、ちょっと写真を貼っておりました。うん、
はい。
はい、
ただこの絵のエスプレッソは色がすごく綺麗ですよね。やっ
ぱプロでしょ？
はい。
はい。その上とか僕がいつも乗っけてるエスプレッソは、自分で入れてるエスプレッソなんです。
うん。
なので、素人っぽいんですが、ここはやっぱり、こう、まあ、器も綺麗なのもあり、
うんうん、
プロっぽい味でした。
へー。
はい。
エスプレッソのこう表面の、なんて言ったらいいんですか、エスプーマ状になってるって言った感じですが、はい、もうすごく泡状になってる部分の、
うん、
本当に琥珀色なんですね、全面的に。
おっしゃる通りで、はい。多分そういうところにも力を入れていらっしゃるお店だと思います。美味しいのは美味しかったです、本当に。はい。
うんうんうん、
ただ、アン・ハザウェイさんを思い出したということでした、はい。はい。ということで、食べ物を我慢してるとは絶対言えない。
いや、で、まあ、我慢してるわけじゃなくできてるってことか。
はい。唐揚げ山盛りいただきました。
うん。
はい。で、バタバタ仕掛けて、また仕事がちょっとバタついてきまして、
うん。
朝ルーティンができなかったりしたのもありましたが、
うん。
3回。
お。
朝ルーティンやりました。
おー。
俺さん、二日に一回ぐらいしかできておりませんが、で、ウォーキングが3回。
うん、おすごいじゃないですか。
お
ぉ。ありがとうございます。
忙しい中で3回って結構大変じゃないですか。
はぁ、あ。まあ、ただウォーキング2回は、今までだったらウォークというタイプで、今日の駆け込みのウォーキングだけが、
10
分おきに心拍数を測ったりするような感じだったんですが、
はいはいはい。
ただ、全部、ちゃんと、心拍、125を超えるぐらいに。
すご
い。前回お話した、はい、掴んだ歩き方行くと、きちっと125を超えることが分かりました。
うん。
素晴らしい。
素晴らしい。
はい。ということで、食べまくった今週です。
うん。
前回ご紹介した体重が、85.2kg でした。
はい。
今週は、じゃん！唐揚げ食べたけど、84.8!
へぇー。0.4 キロの減量でーす。
おめでとうございます。
すっごい不服そうに拍手していらっしゃる方がいますが。
はい、
ここでズームでミュートしても、ここは意味ないか。はい。
はい、
体脂肪率です、はい。前回ご紹介したのが 29.5% でした。
はい。
今週は、じゃん 29.0!
0.5% の減量です。
おめでとうございます。
喜べるのか。ウエストです。
はい。
前回計測したのは 91.4cm でした。今週はじゃん。90.3。
うわ、来た。1.1cm の減量です。
おめでとうございます。
パーフェクトじゃないですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。パーフェクトです。長井先生、
はい、
ユニクロで履けなかったテーパーテッドジャケットの下が履けなかったとお話しして、
はい、
ジャケットでさえギリギリでお姉さんに痩せると宣言してしまったんですが、
うん、
履けました。買ってきました。
おー、すごい。
おめでとうございます。
それすごい、それすごい。同じお姉さんいたんですか？
いや、同じお姉さんじゃなかったし。
違ったんだ。
宣言ちゃんとできましたよとも言ってないけど。
うん、
ということで、一番最初に半助さんから聞かれた、服が入らないことがありますかのノーコメントの答えは、実は痩せて細いパンツが履けるようになりました。
すげえ悔しい。
素晴らしい。おめでとうございます。しかも、ね、今回半助さんが悔しがるぐらい、うん、哲夫さんが食事を楽しみながらでこの成果っていうのは、著しく素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
でも、半助さんがちゃんと気づかれた通り、うん、やっぱり炭水化物自体が減ってるっていうところが大きいですよね。
ああ。
はい。
以前に比べて、そう、はい、炭水化物のコントロールがだから上手にできたっていう感じですよね。減らしたっていうよりも。
うんうん。減らした感じ全くないし、うん、全く我慢した感じはないです。
ハンスケさんが羨ましがるようなお食事をされていて体重が落ち、体脂肪率が減り、ウエストが減り、
はいは
い、細いパンツが履けるようになりっていうことですから。はい、
さらに、履けなかった時よりも値下げで下がってたので、かなりお得だったみたいな。インフロ時間が経つとだんだん値段が下がってくるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、下がってたのが良かったな。むしろ良かった。あの時履けなくて良かったって思えるぐらいでした。
おめでとう。
ありがとうございます。
いや、でもすごい。それはいいよね。
はい。
うん。
羨ましい。グラフがかなり下がってるのよろしいでしょうか。
あ、これ自慢だったのね。
当然です。
あ、本当にこの下がり方の落差がものすごくグイーンって落ちていくんですね。
はい。モーニングルーティンを始めたぐらいからにちょっと切り出しまして。
でもあれですね、ギッタンバッコンって言いながらも、こうか俺のって止まるんですけど、ギッタンバッコンして右肩下がりじゃないですか。停滞するみたいなところがあんまりないんですよね。あ、でもここ2周上がってとかそういうことか。でも、これあれですよね、数字で1周1周ってことですよね。
はい、そうです、そうです。
ですよね。
はい。なんと
か
私のグラフにケチをつけようとしていらっしゃるんですね。
ええー、じゃあその僕の場合って、こう、右肩下がりでなったんだけど、停滞するんですよ。で、また上がっちゃったりするんだけど、基本、ちょっと上がるけど、3周目には落ちてみたいな感じじゃないですか、どこも。1、2周、上がるの2周ですよね。一周のとこもあるけど、三周続けて上がるとこがなくないですか？停滞とか。これがすごいなと思って、
はい。ありがとうございます。
この違いなのかな？
何か法則を見つけ出そうとしてますか？
いやいや、なんかやっぱその、なんて、多少ギターバッコが当然あるにしても、こう、着実にこの長い期間で右肩下がりにちゃんとなってるのがすごいなと思って。
長井先生のおかげです。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。これでも本当にいえいえ、とんでもないとんでもない。でも、素晴らしいのが、
はい。
2月の中頃の数字から比べて、ウエストが 6.1 センチのサイズダウンをしているっていうことを。
はい。
そして、
はい。
はい。もっと遡ると、1月の2週目から比べると、なんと 7.9 センチのサイズダウンが実現してるんですよね。
はい。なんで、ピーカーブースカートを習って 7.9 センチ下がったんです。
うわー。
ありがとうございます。
おめでとうございます。いや、でも、 すごいです。本当に多分これだけ食事を楽しまれていながら、はい、ここまで体型が変わることはなかなかというか、かなり少ないですから。
ありがとうございます。ハンスケさんがすごい機嫌な顔をしていらっしゃいますが。
はい。ものすごく納得がいかないっていう、世の中の不条理を強く顔に出している感じですけど。
っていうか、シンプルじゃない、長井先生を信じればいいだけじゃない？
そうですね、
うん。でも1ヶ月で本当にウエストが6センチ変わるってすごいじゃないですか。ああ、
それはすごいですね。
いや
ー。はい。
しかも下がり続けてるっていうのがね、ハンスケさんが多分一番羨んでるのはその下がり続けているっていうところだと思うので。
うんうんうん、そう、なんて言うんだろう。壁みたいなのがないっていうのがすごい。
さっきから3週間上がってるとこないかなってじーっと見てるんだよね、ハンスケさんね。
いや、じゃあじゃ
あじゃあ。2個上がってるけど3つ上がってるとどっかねえかな、みたいな。
ああ、いや、じゃあそれを あることを願ってるんじゃなくて、この2つしか上がらないって落とせるっていうのがすごいなっていう。その邪推良くないですよ。純粋な素晴らしいなという。
今まであなたの行動にいっぱい涙を飲んできたからでしょう。
じゃあその邪推、
邪推はまだ、
邪推は
まだ俺慣れてないと思ったも前回作戦的で、あ、ハンスケちゃん頑張ったのねと思ったら食べることやったんだ。やっぱ食べることだ作戦と思ったんか、お前はと。まだまだやなと、まだ傷つけられてもまだ学習してないなと、そうだと、俺思ってるぐらいですから。
いやいやいや、いや、このね、停滞したりとかそういうのはあんまりないんだなっていうのがすごいなと思います。
あと、ハンスケさんにとってすごい、希望の光なのは、
うん、
要は食べ物を楽しんでいても、うん、痩せていくということを哲夫さんが実証されているので、
うん、
さっきみたいに悲観的にならなくてもいいわけですよ、
うん、
一生こんなに我慢をせちがらくしないと生きていけないのか俺みたいなことを考えなくても大丈夫だってこと。
大福5個買ったのに1個しか食べちゃいけないの俺みたいな、このまま一生続くのみたいな。だから多分今週は1個で我慢したから減ったけど来週2個食べてしまいそうだから増えるからちょっと予防線張っとけみたいな。
あ、そうそうそうそう、あ、じゃあじゃあじゃあ、はい、そんな感じです。はい、まあでもそんなに、いやまあ今は悲観的かもしれないけど、まあでもとりあえず体重を落とすのが先決かなっていうね。
そうです、そうです。
うん、中井さんが言ってた、まず落としちゃいなよっていうところを、ちょっとそこまでは、しょうがないから、しょうがないっていうか、
うん、しょうがないっていうね、やめてもら
っていい？ほら、なんか、ストレスフリーっていうところに僕はすごく、
はいはい、
魅力を感じてるし、中井さんのところ、本当にそれをね、そういう風にしてくれてるっていうのはあるから、だけど今、それができてないじゃないですか、ストレスは感じちゃってるんだけど。
ああ、なるほど。
まず、落とすとこまではしょうがないけど、っていうところかな。
結構俺はストレス感じてないよ。我慢してないもん。
うん、僕はだからそれができてないんですよ。今は。ね。でも、まず落としてから考えないとしょうがないかなっていう、僕の場合は。
まあ、ハンスケさんの言いたいことはとてもよくわかるんですけど、多分このまんま膠着状態が続く方が最終ストレスが強くなると思ってるんですよ。だから、一回落とすっていう勢いをつけた方が、その後の数字が伸びやすいから、今頑張ってるっていう感じで捉えてもらえるといいなと思ってます。
そうです、
ね。俺はこんなに5個の大福を1個にしてるのにこれしか落ちないなんてって思うと、多分世の中の不条理を強く感じ続けるので。
いやー、でもね、あ、まあでもそれは正直あれかな。うわ、これ。
でもほら、ハンスケさんが頑張って我慢した分は、ストレスを感じた分はちゃんと数字に跳ね返ったじゃないですか。
今
回ね。
だからそれ自体が価値があるんですよ。だって世の中にはそれだけ我慢して、運動を頑張ったとしてもむしろ体重が増える人もいるぐらいですから。それを考えたらハンスケさんがちょっと歯を食いしばった部分は成果としてちゃんと出ているので、そこは喜んでもらっていいかなと思いますし、一生そうやって生きてくれとは言ってないので大丈夫ですよ。
はい。
だから、そこはそんなにね、我慢をし続けてずっとこう、歯を食いしばりながら哲夫さんの写真を見るっていうことじゃなくても大丈夫ですから。
なんでこんなにいっぱい食べてるんですみたいな。
あと、ハンスケさんに一個いい情報を教えてあげるね。
おーやー
帯がないとすごく不満を持っていらっしゃいますが、
お
大丈夫よ。
あのいや不満じゃないですよ。
来週ね、みんなの帯と収録ないんだって。
そうなんですよ。
いや俺はあの96センチから92センチに下がった時に、あいつかハンスケっていうやつからあの収録止めるぞってやつが来るなと思ってたから前回来た時にほら来たなと思ってた。驚くやしてないけど
上手にコントロールする
だって今までも何回もハンスケが収録止めやがってって話を僕言ってきたところで、で4センチ下がったから今度は覚えてたから来るなと思ったら、その翌週にあの来週休みになるそうっていうから
、俺あんたから
来たなと思ってた。
ちそうじゃないですよ。まあまあまあ期待しなくはないですが、
収録がないから怖いんだよ俺それが。
はい。で、まあでもね、あの、いやでも、笑って喋れない。はい。いやでもその服すごく羨ましい。あの、この数字はね、まあ置いといても、その、有言実行できたっていうので、なおかつその、着たかった服が着れたっていうのはすごく羨ましいなって思いました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました、この番組はダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。お送り先は diet@b-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。日を追うことに日が伸びて暖かくて気持ちよい日も増えてきました、久しくできていなかったことを再開させようとポジティブな気持ちにさせてくれるような気がします。皆さんはこの春何を始めますか、ということでお届けしましたみんなのダイエット215回、お相手は半助と
鉄内郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
再来週です。
あ、そうだ。再来週になります。
いや、でも、哲夫さんのこれは本当にすごいですね。
ありがとうございます。今回はファーストシーズンあの成果出てた時は頑張ってウォーキングしなきゃだったんですけど、今回別に全然頑張ってない。
そう、なんだ、本当にいいペースで、ただ、お食事の質が本当に高まった感じがします。
でも、そんなに炭水化物我慢してはないんですけどね。
それでも、やっぱりあの、炭水化物の量が全体的に減ったっていうのと、あと、やっぱり野菜がある程度取れてるっていうところと、タンパク質が中心に摂取できてるっていうところが、
はい。
いい結果をもたらしているっていうところがありますし。
野菜の中井先生のご指摘のおかげでありがとうございます。
でも、この本当にエスプレッソの綺麗なことにびっくりしますね。綺麗なことというか、おしゃれなことにびっくりしますっていう。
あ、プロの方でしょ。はい。そうです。
はい、これがだから、普段手軽に飲める環境にいるっていうのが羨ましいっていう感じはあります。いやーでもすごいっていうか、いや今回本当にお二方ともすごい成果がしっかり出ておられて、
いやー
非常に素晴らしいなと思っている次第なんですが。
僕のはスポット的な気がしてならないので不安でいっぱい。
でもいいんですよ。はずきさん、なんでそんなにあの、恐れるのかっていうのは。いいんですよ。あの、落ちちゃって通常動かすっていうところが、ハンスケさんに必要だったことができたので、ある意味ミッションクリアだと僕思ってるんですけど。
そうなんですかね。
なんかいいことなのに、なんでそんなに今回は怯えてるんだっていう感じ。すごいいいことだと思いますけど。
前々回か80代に入りましたで、80になんかこう、いけた、あの、トントントンの80だったところだったんですよ。で、その先週で戻ったじゃないですか。はいはい、今回88行ったけど、またすぐ戻りそうで怖いなっていう感じですかね。
うん、いいんですよ、戻っても、うん。その後また80に揺り戻しきますから、それを繰り返していって、徐々に80の方に引っ張っていくっていうことができるのが目的なので、
うんうんうんうん、
一回80に自分の意図して入れられたっていうところが、 すごく大事だと考えてもらえると。
前向き
に。これが偶然80代に入っちゃったっていうよりも、抜いたら落ちるだろうなと思ってて、落としたっていうのが大事なんですよ。
なるほど。はいはいはい。
だからとてもいいアプローチだったのに、なんで今回に関してそんなに引き気味なのかっていうところで、すごく大事ですよ。偶発的じゃなくて、ちゃんと自分で意図した上で、コントロールできたっていうのはすごくいいことですから、すごく喜んでもらっていいと思ってるんですけど。
前向きに捉えます、そしたら。
はい。ぜひ、すごくいいことですから。
ありがとうございます。
ぜひ、だから多少上がっても、いえ、もう本当にあまり気にしないで、下がると信じてもらえるといいなと思ってますので。
はい。
非常に、こちらも素晴らしい。だって2キロ落ちてるんですよ、1週間で。すごいじゃないですか。
そうですよね。
はい。だから胸を張っていただいていいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、再来週ということで。
すいません。はい。はい、再来週お願いします。
はい。大丈夫です。覚悟はしてました。いつか来ると。
いや、本当にそれか。でもね、もしかすると。
本当に覚悟してたよ、俺。4下がったから来るぞ、と。
今日、本当に。まあでももしかすると本当に収録できちゃうかもしれないの感じなんですけど、ちょっと間際でならないとわかんないっていう話なんで、ドタキャンになっちゃうといけないので。
はい。
すいません。よろしくお願いします。
はい。じゃあお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、お疲れ様です。失礼します。